救いについての学びの5回目であります。最初に全体のまとめのような学びをして、その後一つずつ第一の教え、第二の教え、第三の教えと学んでまいりました。第四の教理、教えについて今日は学びたいと願っております。恵みでありますけれども、抵抗することの、拒むことのできない恵み、まあ教理の言葉で言えば不可抗的恵みと訳されるものですけれども、まあ抗うことのできない恵み、拒むことのできない恵み、まあ私たちの側でですね、拒んだりまた喜んで受け取ったり、そういう私たちの側にその恵みを受け取ったり、あるいは拒んだり、そういうふうな力や、あるいはそういうことが私たちの側でできるというものではなくて、もうこれはもう一方的に拒むこともできず、抗うこともできず、恵みが注がれる。神様が恵もうと思うものを恵む。こういう恵みによって私たちが救われた、また救われているということであります。まあ私たちはこう恵みと言いながら、自分たちの側でそれをコントロールできるかのようにですね、一方考えるところがあるかもしれませんけれども、そういうものではないということを学びたいと思います。聖書からそれをよく学んでおきたいと思います。今日読みましたヨハネによる福音書の6章の22節から59節のところで、6章の37節を見ますと、イエス様はこうおっしゃいました。死が私にお与えになる人は皆私のところに来る、ね、死が私にお与えになる人は皆私のところに来る。まあイエス様は今こう命のパンということをお語りになりまして、この命のパンについてのイエス様のこのお言葉は、弟子たちのうちの多くの者たちをつまずかせることになります。このことを聞いた後、弟子たちの多くの者は、実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようかと言って離れていったとあります。まあそのことを語りながらイエス様はですね、今読みました言葉、父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。人々は自分なりの思いを持ってイエス様についてきていました。まあイエス様が多くの人々にこうパンを食べさせましたので、イエス様についていけばこれは生活も大丈夫だなと、まあそういう望みを持ったり、あるいはある人はその人なりの望みをイエス様にかけてですね、イエス様についてきていました。そういう意味で自分の思い、自分の意思でついてきているわけですけれども、さらに深い神様の御心があるんだということをここで教えています。自分で望んで自分でこうしようと思ってする、でもさらにそのように自分で望んだり自分でこう思ってですね、イエス様についてくるということは、実は神様からそれも出ているのだということです。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る、まあ、そして今イエス様の言葉につまずいて、まあ、一旦多くの人々がこう離れていくことになります。まあ、人間の 思いや人間の志が全てだったらですね、このように自分がついていこうと思ったらついていく、あるいは自分がついていくのをやめようと思ったらもうついていくのをやめる、まあ、こういう人間中心の人の思いに従って行動するだけの行動がそこにあると思うんですね。救いはそのようなものではないということであります。父から出るのだと、人がそのように志を抱くこともまた父から、父なる神様から出たことだとこうおっしゃってるんですね。そしてまた6章の44節を見ますとですね、こうおっしゃいました。私を使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとへ来ることはできないですね。私のもとへこのようにあなた方が来ているのは神様が引き寄せてくださったからなのだと言ってるわけです。神様の恵みによってのみ人はキリストを知り、またキリストイエスにおいて神を知り、また従うものとされていくということであります。まあ、神様から出た恵みによってだけこのように人は救いに預かるということであります。まあ、このことをよく私たちに見せてくれるのはイエス様にずっと従い続けていたユダとですね、またイエス様がご自身を信じる者、救いに預かる者とされたパウロ、この両者を見るときにですね、私たちは改めて鮮やかに恵みなんだということを見ることができると思います。イエス様に選ばれた12人の中に含まれていたユダですね。このユダについてヨハネによる福音書の6章の64節はこう語ります。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。まあ、つまずいて離れた者たちがいたわけですけれども、離れないでイエス様のもとに残っていた弟子たちもいるわけです。イエス様のもとに残っている弟子たちの中に、それも12人の選ばれた12人の弟子たちの中にユダもいるわけです。でもそのユダについて、それが誰なのかという名指しはしませんでしたけれども、64節を見ると、あなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。まあ、人々はですね、自分の思いに従ってどの人も行動しているわけです。イエス様のもとへ押し寄せた人々も自分の思いに従ってですね、イエス様についていこうと思ってついてきているわけです。また離れていくときにも自分の思いに従って、なんでこんなの聞いてられるかと言って離れていっているわけです。また残っている人たちも残っている人たちなりに自分の思いに従ってここに残っている。だけどもそれが全てではないとこう教えておられるんですね。それが全てではない。繰り返しになりますけれども、父が私にお与えになる人は皆私のところへ来るんだと。そしてまた父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとへ来ることができないんだと。そしてさらにここにおっしゃったようにですね、あなた方のうちには信じない者もいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。だから改めてここでイエス様が教えておられるのはですね、神様の恵みだということです。実 際イエス様にどこまでもついていったもののようにユダは見えるわけです。人々がどんどん離れていってもユダはついていっている。それだけではなくて、ついていったということはそれだけたくさんのことを聞いたり見たりしているということですね。イエス様について他の人たちが、離れていった人たちが知らないような多くのことを知るものとされているということです。その知識において、またその経験においてですね、使徒とその後使徒として働いていくペトロやヨハネやそういう人たちと同じものを見て、同じものをことを聞いてですね、同じ経験をして、その点において何の違いもない。だけどもその中でユダはイエス様を裏切って、そして心の中ではですね、実は信じていない、見たこと聞いたことが全くその心の中に受け入れられていっていない、こういう心の姿ですね。人の目には隠されているその心の姿、このような心の姿、これは恵みによってだけだということです。恵みによってだけ本当の意味でイエス様のところに来ることもできるし、また恵みによらなければ本当の意味でイエス様のもとに来ることができない。恵みだということです。人の思いや意志でそれを左右することはできない。まあ、そういう意味で改めて私たちはですね、自分がイエス様を信じる者としてここにあるわけですけれども、これが神様の恵みなんだと、自分自身が望まないことをしているわけではありません。この恵みというのは人が望んで手に入れたり、人がいらないと思って捨てたり、こういう人の自由で勝手に扱えるようなものではありません。私たちの思いを超えて恵みが働いて私たちに望ませ、恵みが働いて私たちを悔い改めさせ、また恵みが働いて私たちを従わせる、こういうものでありますけれども、でもこの恵みというものは、じゃあ私たちがそれをこう自由に逆らったり拒んだりできるものではないんだけれども、それが働いた時に、じゃあ私たちがいやいやですね、いやいやその恵みに従って行動するようになるか、あるいは恵みに従って悔い改めるかというと、そういうものではありません。心の中に働くんですから、私たちが自ら望むようにですね、その人の心を本当に変えるようにその恵みが働くわけです。乱暴に働くわけではありません。とても強制されてですね、自分の心はそれには全く反しているのに、恵みによって強制されて自分が語りたくないことを語るとかですね、やりたくないことをやるとか、こういうふうに恵みが働いて人を救うわけではありません。恵みが働くということは本当にその人の心の中に働くということですから、その人が自ら望むようにですね、悔い改めもですね、いやいや悔い改めさせるんじゃなくて、自ら喜んで本当に悔い改めるように、こういうふうに働くということです。またユダに見るようにですね、人の上辺の行動では推し量れない、本当に恵みが深く働く領域、心ですね、深い仕方で恵みはその人のうちに働いていくということでもあります。まあ、このようにユダのことを取り上げましたけれども、この恵みによって人が救われるということは、私たちはですね、ユダについて私と違うものであると、こういうふうに 考えてはならないと思うんですね。私たちもまたユダのようなものであります。むしろユダの方がイエス様のことを知り、またイエス様と共に歩む経験を積み重ねたものです。人の目で見たならばユダの方がイエス様を信ずる信仰においてはとても優れたものです。だけどもそのユダがですね、そのように神様に背き、キリストに背いていたということは、私たちもまたどんなにですね、信仰の知識を積み重ねようが、信仰の経験を積み重ねようが、恵みによらなければ、私たちもまたユダのようなものだということです。まあ、イエス様を信じた全ての人々は、そのように改めて思い、至ったことと思いますね。ペトロやヨハネたちがですね、ユダの姿を見てですね、ああやっぱりそうだったななどとは思いませんでした。むしろ自分たちの中でユダこそイエス様を裏切らないもののように人々は思ってたんですね。十二弟子の中でも誰が一体本当にあなたイエス様を裏切るものなのか、まあ、そういうふうに議論した時でもですね、まさかユダがと思っていたわけです。だから改めてユダがイエス様がおっしゃっていた裏切るものだと知ったときに、弟子たちは本当に恵みだなと、自分ではないと、それを深く覚えさせられたんではないかなと思うんですね。私たちもまた自分が今こうしてイエス様を信じている、この信仰の中にとどまっていることはただただ恵みによる、このことを覚えたいと思います。またパウロについて、これは積極的な意味での恵みの生み出した人物ですね。恵みによって生み出された人物、まあ、彼自身が手本だと、もう人々の手本になるために神様は私をこのようにまず選ばれたんだと、こう言っている通りです。テモテの第一の手紙の一章、テモテの第一の手紙の一章12節から17節を読んでみます。こうあります。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなして務めにつかせてくださったからです。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのはキリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に誉れと栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。これはまた反対なわけですね、ユダとは。このパウロという人は、はっきり言って弟子たちから見るとですね、ありえない弟子、ありえない救いに預かった人物なわけですね。まあ、パウロがイエス様を信ずる者の仲間のところへ来た時に、人々はそれを簡単にはこう受け入れなかったということが使徒言行録の中にありますけれども、まあ、迫害者ですから、 イエスを迫害する側に、またイエスを信ずる人々を迫害する側にいた人ですから、ここはユダとは反対の意味でですね、ありえないことが起きたとしか言いようがない。まあ、ここで12節に、私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝していますとこうありますけど、これは本当に強くしてくださった、イエスキリストを知ることにおいて、信じることにおいて、本当に弱いというよりももう無力なものだったわけですね。何も見ることができない、何も悟ることができない、こういうものだったわけですけれども、それを本当に悟ることができるように、見ることができるように強くしてくださったと言ってるわけです。神様がなさってくださった救いを受け取ることが全くできない、もう闇の中にいたものだったけれども、それを受け取ることができるようにしてくださった、もう自分ではない、そのようにしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。そしてそのように自分が憐れみを受けてキリストイエスを信ずるようになったのは、16節ですね、しかし私が憐れみを受けたのはキリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。恵みによって救われる者の手本となるためだったというわけです。まあ、実際これはもうパウロにおいてはですね、もう分かりやすいわけです。まあ、手本というのはこう曖昧なところがあっては、それをこう手本にする人たちが迷います。複雑なものではいけないんですね。手本は単純なもので分かりやすいものでなければならない。パウロにおいてはとても分かりやすいわけです。彼が望んだわけでもなく恵みに預かって、その恵みに対してパウロはですね、逆らうことなどできません。これはもう信じさせられるわけです。救いに預からせられるわけです。またその救いに預かったことでパウロは随分苦しみを味わうわけですけれども、そのように苦しいからといってですね、なんだこれはひどいと、とんでもないと、そこからもうそれを捨てて逃げ出すこともできないわけです。まあ、逃げ出すことができないというよりも、むしろですね、彼はそれらを本当に感謝しながら受けていくようにされていくわけです。受けるようにされていくわけです。むしろその苦しみを通して彼はこう学ぶわけです。学ぶ、本当に神様をますます知るようになる、また神が使わされたイエス・キリストをますます知るようになる、そしていやいやではなくてですね、進んで喜んでその道を行くわけです。まあ、恵みによる救いの手本ですね、手本。人間の側で、まあ、この恵みを受け取ることにしようとか、使うことにしようとか、まあ、これはもうよしにしとこうとかですね、こういう類のものではないということです。人間が勝手に自由に扱えるようなものではない。だから逆らうことのできない恵み、逆らうことの、また拒むことのできない恵み、こういう恵みに預かって私たちは救われる、また救われている、こういうものであります。ここまでいたしましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたの恵みを ますます正しく知り、その恵みによって強められて、救いに預かった者にふさわしい喜びと感謝と祈りを持って日々歩む者とさせてください。今日もまたこのようにあなたの御言葉に学ぶことを許され、また喜びと感謝を持って学ぶことを許され、ありがとうございます。あなたの恵みに感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。